キックのシュルシュルラジオです。前回ですね、名作インセプションを見たというね、その流れの中でインセプション、夢に関する映画でね、巨匠クリストファー・ノーラン監督が撮った名作中の名作で、僕は非常に好きな映画なんですけれどもね、夢について描かれた、その映画を見た後にね、自分の中でのね、夢に対する解釈であったりとか、まあ、お話ししたんですけれども、ちょっと話しきれない部分があってね、やっぱり夢の世界が非常に壮大であるがゆえにね、このラジオトークの1回の収録、12分の中ではね、語りきれないということで、今回もね、夢に関してね、まあ、ざーっと お話ししていきたいと思うんですけれどもね、そのインセプションを見るね、当日のことだったんですけれどもね、朝ですね、非常に深い夢を見ていて、目覚めた時にですね、スピードワゴンのね、小沢さんが夢の中に出てきていてね、で、夢って内容全部ね、こう、覚えられるかというと、とにかく小沢さんが出てきたということが非常にね、自分の中に残っていて、で、朝ね、起きた段階で、うちの奥さんにね、スピードワゴンの小沢さんが夢に出てきたというお話をしたらね、なんとですね、うちの奥さんの夢にもスピードワゴンの小沢さんが出てきていたということでね、で、奥さんは小沢さんに会ったことはないんですけれどもね、もちろん一緒にお仕事させていただく時のね、番組をちょっとこうね、奥さんが見たりとかっていうのはあるんだけれども、私の夢にも小沢さんが出てきたよ、みたいなことを言ってて、で、なんか近々あるのかな、みたいなことを話していたらね、その日の夕方ぐらいにね、ちょっと小沢さんと会うようなお仕事の話をね、いただいたりして、やっぱりね、そういうの考えると夢ってね、前回もお話ししましたけれども、本当に半分半霊半人みたいになって、ちょっと霊界にね、行く時間、というのかな、霊界に近づく時間、非常に意識のスピードが速くなるし、また体に閉じ込められている意識だったり幽体みたいなものがね、はみ出して、ちょっと時空間をはみ出してね、少し未来先までね、飛んでいける。で、先にあることをね、こう見通すがゆえにというかな、見てくるがゆえに予知夢というものが存在するというお話ししたんですけれども、まさしくね、そういう夢の中に小沢さんがね、出てきて、で、その日のね、ちょっと時間経った後に、小沢さんとのね、お仕事の話をね、いただいて、で、そういうタイミングでまたね、10年前の映画がね、IMAX の 4D でね、たまたま、こう、まあ、IMAX で再上映みたいな形でね、やっているっていうことも含めてね、なんかこう、偶然の必然というかな、夢と現実の世界ってやっぱりね、つながっているというか、それで前回もね、お話しさせていただいたんですけれども、予知夢が存在するということ自体がね、あれ?近い段階の未来っていうのかな?近い近未来っていうのってやっぱり決まってんのかなって思ったりする、ですよね。やっぱり行動によって運命っていうかな、未来は変えられるなんて言いますけれどもね、未来線がいくつか分かれていて、その中でベストのものを掴むためにね、選択していくために、占いとかリーディングが存在するっていう話あるけれども、多少のね、その線引きは分かんないですよ。数時間なのか数日なのか分かんないけれども、近未来っていうものはやっぱり決まってんじゃないかって、ちょっと思っちゃったりするんですよね。で、まあちなみにこの小沢さんの夢の件に関しては、そのね、不思議ですよね。我々夫婦がやっぱり、一つ繋がっていて先を見てきたっていうこともあるんだろうけれども、その夢の中に入ってくるだけの小沢さんの念力っていうのかな、やっぱり存在感というかパワーが強いっていうこと、これどっちなのかなっていうふうに思うんですよね。両方だとは思うんですけれども、受け取る側の感度というかな、アンテナが合っていたということと同時に、やっぱりその近未来でね、会う小沢さんのエネルギーというか、まあパワーが強いからこそね、僕の夢の中に小沢さんが出てくるということがあるんだろうし、で、ね、会ったことのない奥さんの夢の中にまで入っていくっていうこと自体が、入っていくっていうのかな、こと自体がやっぱり僕と奥さんがつながっているんだなっていうね。まあ、究極の話、夫婦って他人ですけれども、やっぱり生活を近い中でしていく中でね、どっかでやっぱりこう、つながるのかななんて思ったりとか、また近い場所で寝ている、 人っていうのかな、は夢というか、夢をある程度交換できるのかな、なんていうふうにね、思ったりもするんですけれどもね。で、夢がね、現実とつながるというか、まあ、近未来とね、密接につながってるなっていうことをすごく体感するのが、僕の場合は、お金がね、入ってくるとき、ギャラ日だったりとか、想定外のお金がドンと入ってくるような、前に結構ね、激しい夢を見るっていうことはあるんですよね。これも、なんていうかな、自分の中で、やっぱりお金というものがね、生活の中で大きいものであるからこそ激しい夢となって出てくるのか、あるいはお金自体が非常にやっぱりその霊的なエネルギーというかな、パワーであって、ね、その、価値のあるものっていうか、実際にこう、お金は宇宙エネルギーであるなんていうね、話もあるんですけれども、何かしらのやっぱりエネルギー体であるからこそ、自分の中での認識としてお金が強いものだと思っているということと別にね、現実的に人間が生活する中での、エネルギー、パワーであるからこそなのかね、お金が入ってくる前にね、結構こう、非常に高い波に飲まれるとか、水が溢れ出してくるような夢だったりとかをね、見ることが多いんですよね。で、あとね、なんか、こう、非常に、得体の知れない大きな動物とかね、が夢の中にバーンって出てきて、あ、激しい夢だったなぁ、みたいなことで、なんかお金がね、多分入ったんだろうなぁ、みたいなことで見るとね、振り込みがされていたりとかっていうことはありますよね。あとね、お金で言うと、金属が体に入ってくる夢っていうのは、非常にお金の夢で大吉だとね、言うなんていう話ありますよね。ナイフなんかで刺されるとね、夢の中ではね、非常に怖いし、で、これインセプションの中にもそういう描写あったんだけども、夢の中って痛みは本当にリアルなんですよね。で、実際に痛くて怖いから、夢だってどっかで分かっていても、その痛みっていうものは、こうやっぱり脳が認識するというか感じるんですよ。刃物を刺されるっていうね、夢はね、刃物、要するに金属が体の中に入ってくるからね、大吉であって、夢の中でナイフで刺されたりすると非常に怖いんだけれども、近未来で大きなお金が入ってくるなんていうね、話を聞いていて認識していてね、で、さっきも話したんだけれども、夢の中でどっかで自分がこれは夢だというふうに認識していて、で、人からナイフ刺されそうになった時にね、そこまで知っていてね、要するに、今これは夢であるということを知っていて、またかつね、刃物で体刺されるっていうことはね、お金で大吉だから刺されるべきだって自分の中でもね、夢の中でも意識がはっきりあって、刺されたらお金が入ってくるっていうのがどっかで自分の中にあるんだけれども、いざ刃物が来るとね、怖くて避けてしまって、で、ちょっとね、かすり傷程度のね、ザッっていうこう傷が、負わされたりとかした後にね、多少の少額のお金がね、入っていたりすることがあって、うわぁ、これ実際に夢の中でがっつり刺されていたら、もっと大きなお金が入ってきたのかなぁ、なんて思ったりすることもあるんだけれども、夢の中って本当に痛みとか恐怖はリアルだから、そこを避けてしまうっていうね、ことはありますよね。あと、夢と死ね。人からね、こう、夢の中で、死んだっていう風にね、言われたりとか、あるいは自分が死ぬ夢をね、見た時ってね、劇的に人生が変換していく、むしろいい方向にね、こう流れていくっていうね、タロットカードで死神っていうカードありますけれども、死と再生、ただ死は終わりっていうことじゃなくて、死と再生なんですよね。島田秀平先輩は、手相とか怪談をやられるね、前にね、まあもちろん号泣さんと、言ってね、すごいこう腕のある、漫才活動されていたんですけれども、解散されてピンでね、この世界で戦っていくという時に、まあキャラクターというかな、やることをがっつり変える時にね、一度夢の中で本当にリアルに死んだことがあるっていうお話をね、伺って、夢の中ではっきり、あ、今俺は死んだなっていうね、認識があったみたいですね。で、その後ガラッと状況が変わるっていうね。で、むしろこう、いい方向に転換していくっていうことある。で、これもまた同じなんですけれども、夢であると分かっていて、夢の中でね、死ねたら、ね、自分の人生が変えられるのか。要するに夢が現実と、いうかな、近未来と繋がっているからこそ、夢をコントロールすると現実も変えられるのではないかという話があるんだけれども、やっぱりそこなんですよ。 リアルな恐怖とか痛みが伴う中で、夢の中で死んだ方がいいって思っていても、それができるかできないかとなると結構これが難しかったりする。そういうところも含めると、やっぱりある程度未来っていうのは決まってるのかなーなんてね、思ったりもするんですよね。ちょっと話足りないので、また夢の話できたらと思います。キクでした。ありがとうございました。